朝起きたらまず神様に、おはようございますというふうに言うという返答が返ってきましたけど、でも一番、まあ、朝起きて一番にすることは目を開けることだと思います。そして、目を開けたらまず時刻を見ると、そしてそこからこの服を選んだり、また挨拶をしたり、見えるところから、行動を開始していくわけです。食事もまず目で見ます。また外をこう空を見ます。皆さん今ご存知ですか、これがずっと最近朝4時5時頃に目を覚めると、もう火星がものすごいこの強い明かりでね、輝いているのをご覧になったことありますか。ぜひ見てください。今はまだ見ることができます。寒い日こそ綺麗に見えますね。そしてこの道を歩くときも目を開けてみます。もちろんこれ請願者の話をしているわけですけれども、目で人や状況を確認し、また皆さんおそらくスマホを開いたり、またコンピューターを開いたりして情報を入れ、また学び、また仕事をなさるだろうと思います。目で見て決めるということも多いだろうと思います。でも私たちの生活っていうのはこうして目に依存しすぎているという、そして目に見える世界がその全てだと思ってしまう、そういうふうになってしまいやすい状況があります。そして目に見えてないものにはほとんど心を止めなくなってしまっているということですね。しかし信仰というのは目に見えない世界を把握し、そしてまだ見ていない将来未来に希望を持たせるものです。そして信仰というのは全く別の世界を開いていく力があります。どうしても目に見える世界だけで生きている人というのは目に見えるものに左右されて、それで落胆したり、またあるときはもう得意になったりするわけです。しかし信仰の世界っていうのは目に見える世界のその現象に左右されない。目に見える世界はたとえ絶望的であれば不可能のように見えたとしても、それに説得される必要はないわけです。目に見えない未来に希望を持つ自由があります。信仰というのは自由です。信仰というのはその目に見えてないものを見て希望を持っていく自由であります。私は、まあ、以前もお話した通り、人間ドック脳ドックを受けて、そして脳に白いところがいっぱいある、つまり血が通っていないという、そういう現実を見せつけられました。物忘れがひどくなってくるという、そういう可能性があるわけです。まあ彼に脳梗塞を起こしているわけですね。でもそれをさすがにそれをポンと見せられたら、やっぱりそうかというふうにこうちょっと落胆いたしますよ。しかしでも脳、これは私の考えですよ、使ってない脳細胞はいっぱいあると。だからそこを新たにこうニューロンですね、神経細胞をつないでいく、そして、新しいこの連携を作ってですね、思考回路、また記憶をそれ増やしていくっていう、そういうことができるんだと。だから決してその目に見せつけられてもそれに落胆はしないというふうに考えました。妻は同じく脳ドックをつけたんですけど、お医者さんからきれいな脳細胞をしてるっていうふうに言われたそうです。しかし物忘れは私とあんまり変わらないので使うか使わないかということが重要なんだろうなというふうにそう思います。だから目に見せつけられても決して落胆はしないという、そういう生き方をする。以前目が見えない人は世界をどう見ているかという本の紹介をしたことがあります。見えない人は視野がもともとないので、視野が狭くなるということもないんだという話をいたしました。またもう視覚、聴覚、視覚の視覚がないので、もともとその視覚がないので見えない部分、つまり視覚が生じない、視覚がないので視覚が生じないということもお話ししました。そしてこの目が見えない人たちというのは私たちと違って 二次元的に見ない、平面的に見ないということです。私たちはこうして見えに映っているところだけを見て判断しますけど、目が見えていない方々というのは、そのものを平面的じゃなくて立体的に三次元的にこう見ようとするという、そういう力があるということをお話しいたしました。富士山を私たちは描くときに、どうしても東海道側から、あるいは山梨側から見たそういう富士山をこう想像しますけれども、しかし目が見えない人たちはその富士山というのはもう表からも裏からもこう立体的にこう想像するんだということ、そういう見方をするということはその本にも書いてありました。つまり表と裏、あるいは外と内というのが同時同じものとして見るということです。目に見える世界も目に見えない世界も同じ。でもね、私たちこのキリストを信じるということ、信仰を持っているということは、でもそれは表と裏、外と内が同じ、一つとして見ることができるようになるんだということだと思います。人間の世界だけではなくて、神の世界で考える、目に見えている世界だけじゃなくて、信仰で見る世界を持つということ、そういう次元を超えた見方ができるようになるんだということです。皆さん、今でも実際私たちね、こうしてこの見えていない世界ってありますでしょ。例えばこの今この空間、実は空間というのは確かに空を見ててもそうですけれども、見えてないものがいっぱい飛び交っているのをご存知でしょ。電波がいっぱい飛び交っているわけじゃないですか。私たちがこのコンピューターやスマホで、メールを送ったりそうしてする、その時に映像もまた音声もバーッとこう送るわけじゃないですか。そうするともうこの空中にいっぱいそういう電波が情報が飛び交っているわけですよ。私たち目が見えないわけでだけなんですけども、でも目に見えない世界の方がこの空気中の方が実はにぎやかなんですよ。にぎやかいっぱい情報が飛び交っている。でそれを私たちは、スマホやコンピューターでそれをこの受けるわけですよね。そうして初めて目に見える世界になってくるわけで、目に見えない世界の方がひょっとしたらそれだけ賑やかな世界であるわけです。そして私たちの現実の世界よりもこの神の世界、私たちの信仰の世界の方が実はさまざまな情報が飛び交っている、希望が飛び交っているというふうにも言えるだろうと思います。いろんな恵み、いろんな希望、祝福、また未来が飛び交っているの世界を私たちは持っているということです。だからあまり目に見える世界にこだわりすぎないということがとても大切だと思います。私たちは目に見えるものにどうしてもとらわれてしまう。でもそこから目を離してみるということはとても重要です。たびたび言いますけど、目に年が若く見えることよりも内なる人が若くなることの方がとても大切だということをもう一度覚えたいと思うんですね。見かけは若いと、それであまり喜ばないとということです。聖書の中に出てくる人たち、例えばサラは年取っても美人だったでしょ。でもサラは美人だということで得をしたことがあります？夫に妹だと言ってくれと言って、妹だと言わされて、そしてエジプトのファラオ、パロのハーレムに入れられちゃったわけでしょ。あるいはアビメネクのハーレムにも入れられてしまってますよ。ラケルは姉のレアよりも美人でした。しかしその美人だということで得をしました？いや、そうじゃないでしょ。レアの方が今のユダヤ人のユダを産んでいるわけですよね。ヨセフは確かに美男子でした。でも美男子であることによって彼は恵まれました？祝福を受けました？いいえ、かえってポティファルの妻のようにトラップにはまってしまっています、にはまりそうになってしまいますよね。だから決して外なるものが美しいか見かけがいいかどうかということが私たちの祝福恵みにはなってこないということ、それよりも内なる人、 内なる人が日々新たにされていくということ、新しくなっているということが、この聖書の価値観であるわけです。だから、内なる人が日々新たにされていくということを喜ぶ。それが神の国に暮らすことです。そして内なる人が衰えないように、日々新たにされていくように私たちは生きたいというものです。この神の国の世界、目に見えないこの信仰の世界においては、この目に見える社会の、この社会の成功や失敗というのは、決してそれがその通り成功であったり失敗したりであったりするわけではありません。神の世界ではその通りではないということです。だからこの世界でのテストに失敗することが必ずしも神のこの国の世界では失敗ではない。この世界で失敗をすることによって別の道が開かれているということが多々あります。人に拒絶されて新たなつながりが生まれることがあります。追放されることで別の可能性が生まれてくるということがあります。惨めで屈辱的な思いをしてかえって私たちはこの神の国の世界において謙遜にさせられる。だから詩篇の119編で記者はこう言っています。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びましたと語っています。皆さん私たちそしてどんどん、まあ、年を重ねていきます。年を重ねるということは結構辛い面というのがありますが、でも決してそうではないというですね。このクリスマスに、の前に、横浜に行きまして、そしてジョイチャペルの石田牧師夫妻と一日交わりをいたしました。その時に、その奥様からいただいたの本があります。それは私は喜んで年を取りたいっていう、そういうこれクリスチャン のドイツ人のクリスチャンの書いた、まあ、神学者なんですけど、書いた本で、もう2年前に、召された方なんですが、その方の本をこうしていただきました。でまだ私にはちょっと早いんじゃないかなと思いながら読んで、いましたが、こういうことが書いてあります。昨日言われた名前を思い出せないからといってそれがどうってことはない。何もかも呪くなりしんどくなって当然だ。それでも私は喜んで年を取ろうっていう、もちろん私抵抗してます。抵抗できる限り抵抗したいと思ってますけど、もうこの方は70を過ぎてからこの本を書いたんだと思いますけども、でも年を取ることを喜んで迎えていきたいというふうに、書いてるんですね。そしてねクリスチャンは一生奉仕しなければなどというのはたわけたことだ。とんでもない誤りが広まってる。老人は老人にふさわしい社会に対する役割が生涯があるはずなどととんでもない誤りだというふうに書くんです。でこう言ってます。つい先頃山で楓の老木に出会った。私もその木のようにただそこにいて生きているだけでよいのだ。ようやくそのように私も成長し自由になった。こう追いかけまくられるそういう生き方、さっき言ったあおられる生き方から解放されて自由になった。でもちょっと私ねまだ少しまだ時間があるかなというふうに思いますけれども、もしこの本読みたいなと思った方はどうぞ後で見に来てください。このどう見てもこの旧約時代の人たちっていうのは 煽られて生きているというよりもゆったりとした生き方をしていると思います。そして昔の人々はこの信仰によって称賛されたとありますけれども、この望んでいる事柄を保証され、見えに見えないものを確信して死とともに歩んでいく人生、その信仰によって称賛される生き方を全うしたいと思わされます。3節ですが、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのですというふうに語ります。神様が最初この天地万物をお作りになったときに最初に光あれとおっしゃいました。すると光がありました。世界が目に見えない神の言葉で作られたということです。 であるならば、この見えるものは神の言葉次第です。神の御心次第です。それで私たちは神の言葉、そして神の御心を求めて生きてまいります。皆さんね、真空っていうのはどんな状況になるのか。今私たちは真空にいませんでしょ。この空気っていうのは、この部屋は空気に満ちてるわけでしょ。空気っていうのは約 80% が窒素で 20% が酸素ですよね。そしてもうごく微量の他の、アルゴンとかそういうのが あります。二酸化炭素っていうのはもう随分この叫ばれています。削減ということが叫ばれていますけど、空気中に含まれる酸素の値っていうのは 0.0015% ぐらいです。だから、まあ、これちょっと あまり大きな声で言いませんけども、まあ、もういい加減なこと言いませんけど、日本が一生懸命世界の先頭に立って CO2 を削減したとしても、もうね、ほんの ビビたるものです。アメリカ中国ではでも本当にビビたるものです。だって 0.0015% なんですよ。まあ、もちろん100年単位、200年単位にしたら変わってくるんですけども、まあ、それぐらいのものです。ちょっと話取りましたけど、でもそういうこの空気中っていうのはものでこの満ちてるわけです。真空って何なのか。真空っていうのは何もない状態じゃ実はないんです。真空っていうのは何もない状態ではない。真空っていうのは実はエネルギー状態に電子が満杯の状態なんだそうです。満杯になっているというそういう状況なんだそうです。そしてそこから真空の状態から物質っていうのが生まれてくるんだそうです。この全く何もないところから生まれてくるということです。クリスチャンはそれやってるんですよ。目に見えない世界に向かって何もない世界に向かって私たちは祈ってるんです。だから他の人たちが見たら一体何やってるんだと、目に見えないものに向かって全く何もないかのような世界に向かって私たちは祈っている。人から見れば虚空に、真空に向かって祈っているようなものです。しかしその目に見えない世界から新しいものが生まれ出てくるんだと、それが信仰なんです。何もないように思えるところから新しいものが生み出てくる、生み出されてくる、発生するっていうのが、それが信仰です。今ビッグバンというのが、まあ、宇宙の始まり の原理だというふうにされています。本当もう極小の、もう目に見えないほど極小の世界から突然その大爆発をして、そして、まあ、138億年ですか、それぐらいの時間が経って今日の宇宙があると今の科学はそう言います。そうかもしれません。まあ、分かりません。でもね、でも確かにそういう世界なのかもしれません。でもそれはね、私こう思うんです。確かにその原理はそうだろうなと思うんです。信仰の世界もまさにそうですから、この教会がですから、このキリスト教会が生まれた時も120人の人たちが10日間ずっといわば真空に向かって、虚空に何もないところに向かって祈り続けてきた、その信仰 その祈りが凝縮されて、そこが大爆発をして、そして初代教会が始まりました。一遍で3000人5000人もう というふうにこの教会が広がっていったわけです。目に見えない世界からこうしてそこに聖霊が下られて爆発的に一気にその教会というのは世界に広がっていった。その原理というのは今日も変わらないし、また神様のその一つの法則なんだろうと思います。信仰というのは目に見えているものを超えて見えているものに妨げられないで目に見えないものを確信することであります。だからいつも見えているところに絶望しない、そこに可能性がないなどと思わない、むしろ見えてないところから新しいことが始まっていくんだと。6節、だから信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求めるのには報いてくださる方であることを信じなければならないのですと言います。だからこそ私たちは信仰を持って神に近づいていく、そして神様に喜ばれる、そして神の言葉、神の意思、それを求めていく、それを神は喜んでくださる。目に見える現象あるいは出来事で決して左右されてはならない。神の言葉から離れることを主は決して喜ばれない。神の言葉に踏みとどまって、そして御言葉を持って主に近づいていく。私たち、新しい年はその信仰を持って行動する年にしたいとそう思っています。ただ単に心の平安な状態っていうのだけが信仰ではありません。むしろその躍動していく、動いていく、そしてその主のこの世界から新しいエネルギーが出てくると、そういう生き方をしたいとそう思います。でこの昔の人々は、2節ですが、昔の人々はこのそうした信仰によって称賛されたといって、そしてアベルからずっとその例がこの4節から書いてあるわけです、ご覧になってみてください。アベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ義人である証明を得たとあります。最初に生まれた羊の中で最高のものを主にお捧げいたしました。エノクは神に喜ばれていることが証しされ死を見ることなく天に移されました。主と共に歩み続けたそういう人生でした。生きるのも死のため、死ぬのも死のためというそういう姿勢で生きた人でありました。ノアは家族の救いのために箱骨を作り信仰による義を相続したと、そういう人でした。人がどう思うと、まだ雨が降っていなくてもまだ見ていない、まだずっと先の大洪水の日に備えて、そして陸に船を建設し続けました。皆さん、私たちは多分この日本はリバイバルを祈っています。リバイバルが来て多くの人たちが突然バーッと、教会に来るということを願って祈っています。祈ってる、それを本当に祈ってるんだったらその準備をしなきゃいけないじゃないですか。でもね、ただ単に何の準備もしないでただリバイバルを起こしてください、リバイバルを起こしてくださいって言ってやってるという現実がしかにあります。だから実際にパーッと多くの人たちがやってきたらどうしようもないんですよ。結局それは韓国でも起こりました。私アメリカに行った時、韓国人の教会にある牧師と、その韓国の牧師に会った時にこんなこと言ってましたよ。もう次から次へと人がやってきて、しかしもうその人たちをこの導く人たちがいない、そのメッセージを語る人がもう牧師一人では足りない、部屋も足りない、どうすることもできない。だからもう自分たちのキャパシティのもう何倍もの人たちが来てどうにもならなくなってしまって、その人たちを結局流してしまうしかなかったんだって言ってました。日本でもそういうことがありました、大きくはないですけど。でもリバイバルと言いながら結局その準備をしてないんです。本気でそう思うんだったらその人たちを受け入れる準備をしなきゃいけない。それがこれからしていかなきゃいけないことだと思います。で今までも私たちこの教会はこうして御言葉を語れる人たちをの作る生み出す働きはしてきました。でもさらにね、このそういうリバイバルに備えていかなきゃいけない。 大洪水が起こる何年も先からこうして陸地に箱舟を作る、それがノアでした。そういう信仰を持っていたんです。そして家族を救ったわけですよね。アブラハムはどこに行くのかを知らないで相続すべき地に出て行きました。約束の地に寄留者として天幕生活をし、固い基礎の上に建てられた都を待ち望みました。死が行けと命じられた地がどんなところかは知らないで、そして故郷から父の家族のもとから離れて移住しました。見たことのないそういう土地へ移住していったわけです。主が行けと言われたから、そういう信仰を持っていた人でありました。サラは約束の死を真実な方と考え、90歳で子を宿す力を与えられました。そしてこれらの人々は、13節ですが、信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたというのです。彼らは、待ち望んだもの、約束のもの、それを地上で手に入れることはなかった、はるかにそれを見ていたと、それは新しい天と地、あるいはキリストの来臨、私たちにとってはイエス・キリストの再臨、そしてこの千年王国、新しい天と地、それをこの地上で見るかどうかは分かりません。でもそれをはるかに見て、そちらに向かって、それに向かって進んでいくということです。途中で終わるかもしれません、この地上の生活はね。しかしそれをはるかに見て進んでいくんです。私は11月初め人間ドックに入りました。先ほど言った通りです。そして脳だけではなくて、まあ、いろんなところでいろんな問題が見つかりました。一番大変だったのは腎臓でした。前から気になってはいましたけども、その人間ドックに入った当日に、まあ、エコー検査で医師から腫瘍があるというふうに言われました。両方の腎臓も悪いんだけど、一方側の方には腫瘍ができているというふうに言われました。だからその医師がもう今日中にでもその腎臓内科に予約を取って、そして検査に行くようにというふうに、こうせき立てられました。これ非常になんかまずいことなんだなというのは私も感じられました。それから2ヶ月の間、3つの病院に7回通うことになり、そしてこの12月27日が最後でした。で、まあ、やっぱりね、腫瘍があると言われれば、やっぱりがんを思いますよね。私もそう思いました。教会の方々、先に召された方々で、がんで戦われた方たちもいらっしゃいましたよね。北田清子さん、清水重則さん、みんな60代でがんになられました。もうその時に私はもうその病名を聞くためにウェブサイトで、それをもう我がことのように検索していろいろ調べたりしました。まあ、今回も自分でもその腎臓の腫瘍のことについて調べました。そして、まあ、MRI を取ったんですけども、でもね、がんだというふうに宣告されても、こう、ついに私の順番が来たんだというふうにそのように受け止めることができました。まあ、がんだったとしても、あと3年ぐらいの時間があると。そして3年があればどのくらいのことができるんだろうかなというふうに考えました。でね、できるだけこのもしそういうになっても自分のことは自分で笑っていこうというふうにいつも思ってます。 どこからそのことを聞きつけたのか、金沢の T 牧師から、わかりますか金沢の牧師から電話がありましてね、そしてこう言うんです。川田先生、まだ死なないでくださいって、あと 2,3 年は生きていてくださいねって、これって励ましかってがんだったとしても2,3年ぐらいまだ時間あるだろうって、そのように思いました。でもこれはそういうふうに言われるということは、もうこれ自分自身も一緒にこう笑っていくっていうことができる、そういう励ましだというふうに思いました。でもね、まあ、この3年というふうに考えた、あるいは2年かもしれない、やり残してしまうことは多いなと思います。でもね、いずれにせよこの人生というのは途中で終わるわけです。完了したなんていう人生を終えることができるのは、十字架上でそうおっしゃったイエス様ぐらいのものだと思います。私たちは地上で自分の人生を完了するってことは多分できないだろうと思いますよ。どっかでプツンと終わらなければならないだろうと思います。私もそういうふうになったとしても、その時が来た、途中で終わる、それも主が私にお定めになったこと、そのように受け止めていく、まあ、結局がんではなかったんです。良性だったんですね。良性で、まあ、これからも様子を見ていくっていうことになったわけで、まあ、その間腎臓でもうウェブサイトでいろいろ調べてですね、それでリンとかね、そのが多いものは食べちゃいけないというので、もうせっかくも自分で干し柿をいっぱい作ったにもかかわらず、その干し柿にいっぱいそのリンが入ってるもんだから、でも全部妻に食べられてしまうという、もう最後に残って 2,3 個しかして食べられないで終わってしまったんですけれども、あんなものけどウェブサイトなんか見なきゃよかったと思いました。まあ、でも後で青木さん5歳がどさっとですね、もっとすごい、干し柿をくださったんですけども、でもいずれにしろね、この地上を喜びつつ歩む、約束のものをこの地上で手に入れることはない、完成することはない。でも私たちアブラハム、モーセ、ダビデとは違うんですよ。アブラハム、モーセ、ダビデもそのような完成することのない人生をこの地上で歩みました。しかしね、私たちは彼らと違ってイエス・キリストを知ってるんですよ。救い主を見たんですよね、2000年前に。これは大きな恵みであり、この旧約時代の偉大な信仰者たちとは違う恵みを受けているっていうふうに言えると思います。でも歩み方は同じだろうと思います。皆さんね、その13節のこれらの人々は皆信仰の人々として死にました、約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのですという、この御言葉にの最初の部分、これらの人々は皆というところに自分の名前を入れてみてください。私の場合は川端光雄は信仰の人々として死にました、約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。こういう生き方をしたいというふうに、まあ、今回のことを通してそのように思いました。栄養を見て生きる、クリスチャンも人生途中で終わる、突然プツンと終わることになるかもしれない、地上では完成はない、しかしクリスチャンはイエス・キリストと共に永遠を仰いで歩んでいく、そしてキリストが完成してくださる新しい天と地、それが保証されている、そういう生き方をするのだということです。 ですから今この、イエルク・ツインクというこのドイツ人の神学者、私は喜んで都市を取りたい、今は本当にそう思います。この、著者ですね、信仰というのは目の前に暗がりがあってもその先を見ることだと言います。そしてこんな体験してるんです。以前目の前のものを超えて、目の前の現実を超えて不思議な一つの光が輝いているのを見たことがある。それは貴重な体験であった。人生の終わりまでこの体験を忘れない。そしてたとえこの暗がりに、闇が自分を襲ったとしても、その時に私は光を見たんだという、輝いているのを見たんだという、あの体験を忘れないで生きていく。私の道はさらに続くだろう。新しい発見から新しい発見へと年を取りながら進んでいく。そしてそこに新しい世界があることを私は知っている。そしてやがてこの地上の人生を終えて主のもとに行くとき、そのときには神様について、この宇宙について、この悠久の無限の宇宙について、そして真理についてはっきりと知ることになる、見ることになるっていう、そのを喜びにして歩んでいく。だから私はもう一度若くはなりたいとは思わない。私は喜んで年を取ってきた。いつも神が共におられ、神と共に歩んできたというふうに書いています。でもね、私そんな人生歩んできてないんです。30歳になった時、30歳の方はよく聞いてください。30歳になった時、私にとって今から34、5年前ですけど、30歳になった時に20歳でやったらよかったのに、20歳でやったありたいっていうのを思ったことがあります。二十歳の人よく聞いておいてください。40歳になった時には30歳であればもっとこれができるのにって、50歳になった時には40歳になった、上の僕と私20歳違うんです、ちょうど。で、ね、彼見るたびに、あと20年若かったらいいとは思いませんけど、羨ましいと思ってました。せめてあと10年若ければって、ね、そしたらもう少しこうこれなことができるのにってに思う。でね、そのたんびにこう50歳になった時には、でもこの、50歳が人生の一番ハイライトの、50代が一番人生のハイライトだよって、60代の牧師さんから励まされるんですね。でそう生きていこうと思って、その簡単にそんなに充実した50代歩めませんでしたよ。でもね、60になった時初めてあと10年若ければとに思いませんでした。あと5年若ければとも思いませんでした。決して充実した10年を歩んだわけでもありません。今から10年前、15年前というと、このキリストの栄光教会が始まった時です。あの時は本当にその教会を皆さんと一緒に立て上げる喜びにあふれていました。体も頭もまだ動きました。あれから随分経ったと思います。でももうそうは思いません。若ければいいのにとはもうそうは思いません。それは妄想です。もうそうは思いません。喜んで年を取っていきたい。信仰の人々として残りの人生をそれでも歩んでいく。完璧な人生は歩めない。でもそれで自分を受け止めていくことができるようになってきました。 まだ闇がある、先が見えない。しかしそれでも主が向こうで待っていてくださる。でも若い人たち、私も若い時があったんだということを忘れないでくださいねそしてでも私と同じような風には歩んでほしくないということですよ。あれもさらにもっと充実した生き方をしてほしいと、くれぐれも上野牧師にそのように言ってきたいと思います。こうして20年というのはものすごく長い、この神様が与えてくださっている時間だと思います。さてこの1年、この1年だけじゃないんですけど、今までの人生取り返しのつかない過ちをしてしまった、私もあります。無駄に時を過ごしてしまった、そういう悔しさもあります。口に出してしまった失言というのもあります。本当に申し訳ないと思うし、自分もじくじたるものがあります。でしかしそうしたことに対してね、もう人に対してもうまい言葉で言い逃れをしない、そして自分自身に向かってももう、理屈合わせの言い訳をしないと、この本の著者は語っています。どうするのか、どうするのか、ただこれだけだと、神に向かってごめんなさいと謝るだけだと言っています。それが私の人生、ただ主に向かって謝る、謝ることから闇の部分に許しがあり、そして新しい光が差し出してくるっていうのを経験するって言ってます。私たちもそうだと思います。今年1年できなかったことがたくさんあるでしょう。取り返しのつかないこともあるでしょう。悔しいこともあるでしょう。しかし今それを主に向かってごめんなさいという新年に新しい光が差してくる、それがこの謝る、主に謝るっていうこの一つだと思います。今この今日と明日もう一度主に向かって、そして全てのことを主に告白して、そして新しいその闇を越え、その現実を越えたその新しい希望、光を見せていただく、そういう信念を主に求めて歩んでほしいと思います。私とこの著者、私という木の枝が曲がっていても折れていても葉が散っていても大丈夫、光が差してくる、新しい世界が人生に開けてくるというふうに、この私を励ましてくれました。主はそのようなお方です。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させる。私たちもこの信仰によって称賛されたいと思います。天の地なる神